皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス RT の時間です。2026年5月25日の配信ではマス RT カテゴリから厳選した8本の論文をお届けします。1本目はジョン・リビア・マクヒューさんと AA シェーファー・フライさんによるリアル2ブロックインクワジシンプルグラックス循環純群におけるミニブロックです。この論文は複素強弱の下で不変なミブロックというものがどのような循環純群に存在するのかを突き止めた研究です。もともとはマシュー群の M11 以外のヒアーベル単純群は全て二次型の非自明な規約ブレーナー指標を持つのかという問いから始まっており、非常に挑戦的なテーマですね。著者たちは非趣味ブロックを持つ群は必ず二次型の非自明なブレーナー指標を持つことを証明しました。そのために散在群や交代群、そして B 型群といった多様な群のクラスを丁寧に分析しています。特に B 型群については相対群の中にある反単純元の性質に注目し、3つの条件を定義してアプローチしています。小票数が2の B 型群ではシュタインベルグ指標が重要な役割を果たし、非票数の場合は指標のジョルダン分解とガロア作用の整合性を利用してミブロックを導き出しています。最終的に非趣味ブロックを持たない群は A5 や M11 などごく少数の例に限られることが分かりました。これにより M11 だけが唯一の例外であるという結論に至った点は数論的な美しさがあって非常にすっきりしますね。2本目はベン・ミルズさんによるイソトロピックメタ数段ダスズティグコンビーナトリックス2イサモフィズムトゥーザジェネラリスドコバノーブアークアルゲブラ方法的なメタカジュダンドスティグ組み合わせ論に一般化されたホバノフ個代数への同型です。この研究ではタイプ D の一般化されたホバノフ個代数とある特定のヘッケ圏の基本代数との間に具体的な同型が存在することを明らかにしています。具体的にはタイプ D の米油群における最大放物型部分群に関連した半球面ヘッケ圏を扱っています。驚くべきは単に同型であることを示すだけでなく生成元から生成元へと対応させる明示的な写像を構築した点です。これにより個代数に対してエクストキバーと関係式による表示を与えることができました。抽象的な代数構造がキバーという視覚的なグラフ構造で記述できるというのは組み合わせ論的な視点からも非常にエキサイティングな展開だと思います。複雑な代数的な対象がこのように具体的かつ構造的に整理されることで今後の研究に大きな道を開く成果となりました。3本目はデイビッド・ベンズビさんによる What is the geometric Lagrange correlation about? 幾何学的ラングランズ対応とは何かです。この論文は幾何間対称性という非常に難解なテーマについて親しみやすい設計図を提示しようとする試みです。幾何学的ラングランズ対応とは簡単に言うとオートモルフィック層と呼ばれる微分方程式のクラスに対する代数的なスペクトル定理のようなものです。数論のラングランズプログラムと物理学のモンテネンオリーブの S 相対性という2つの壮大な視点を結びつけている点が本当に刺激的ですね。具体的にはリーマン局面上の束のモジュライ空間を扱うオートモルフィック側と相対群の指標多様体を扱うスペクトル側の2つの同来圏の同値として定式化されています。特に注目すべきは量子場理論のような考え方を取り入れた因数分解という概念です。これが理論の心臓部となっており、ヘッケ作用がどのように可観であるかを幾何学的に理解させてくれます。またキッチン系を用いて非可観な問題を可観な問題に変換するアプローチは非常に鮮やかです。最終的にこの対応は表現論や代数幾何学、さらにはゲージ理論までをつなぐ深い非可観相対性の物語として完結しています。4本目は ベンカタ・スッパイヤ・イェラパティさん、ラフル・ディクシットさん、アジャイ・クマール・シュクラさんによるコンプレックス・レプレゼンテーションズ・オブ・ブラックス・アンド・インボリューションズ・オブ・ ITS ・オートモフィズムズ、群の複素表現と自己同型者像の対合です。この論文では有限群の規約表現の次数と自己同型者像に関連したツイステッド対合という特殊な要素の数との関係を深く掘り下げています。もともとフロベニウスとシュアが考えた指標という概念がありますが、著者の皆さんはこれを一般化して群の構造をひねったときに要素がその逆元に移る解の数がどう変わるのかを追求しました。特に対象群においてヤング図形やフック長公式、ロビンソン・シェンステッド対応といった強力な道具を駆使して分析している点が非常に鮮やかです。結果として全ての規約複素表現の次数の合計がどのような自己同型者像に対してもツイステッド対合の数の鋭い上階になることを証明しました。さらに対象群においては高等者像による対合の数が他のどの自己同型者像によるものよりも常に大きくなることを示しています。また次数の合計を整数の総として表現する新しい分解公式を導入し、ヤング図形との間に前者者像が存在するという興味深い予想まで立てています。計算機代数システムのマグマを用いて具体的に対象群の6次の場合を検証しており、理論と計算の両面からアプローチした説得力のある内容でした。5本目はセメオン・アルタモノフさんとマキシム・フェロンさんによるクワジポアソンバラエティーズフロムダブルクワジポアソンアルゲブラスインタイプス B、C、D、タイプ B、C、D における二重順ポアソン代数からの順ポアソン多様体です。この研究は表現空間に順ポアソン構造を導入するための理論を拡張したものです。もともとバンデンベルグさんが提案した手法ではタイプ A のケースが扱われていましたが、ここに適合する対合的な反自己同型が存在する場合、タイプ B、C、D といったねじれた表現空間にもポアソン構造を導入できることが知られていました。今回の論文のすごいところは、この枠組みを順ポアソン構造へと広げ、さらに任意の半単純な規定の上で成立することを示した点です。また、この理論をキュバーに適用して、ねじれたキュバー多様体のポアソン構造を解明しています。特に、異なる頂点に異なるタイプを割り当てられるという柔軟な定式化がなされており、非常に汎用性の高いアプローチだと言えます。代数的な構造から幾何学的な多様体の性質を導き出す非常に鮮やかな構成になっていますね。6本目はマクシム・グレビッチさんとアンジェリーナ・バルグレビッチさんによるオンデシプローカル・キャラクターズ&ザ・コンタム・アフィネシュア・ワイル・デュアリティ、逆文字と量子アフィンシュア・ベイユ相対についてです。この論文では量子アフィン代数の表現論とタイプ A のアフィンヘッケ代数の関係を深く掘り下げています。特に中島さんが提唱した予想を解決しようとする試みが非常にエキサイティングです。著者たちはアフィンヘッケ代数の下群に対して逆文字という新しい不変量を導入しました。これは特定の指標下群がどれくらい含まれているかを数え上げるというかなり組み合わせ論的なアプローチで定義されています。その結果、この逆文字がシュアベイユ相対を通じて量子アフィン下群の支配的な旧文字と一致するという見事な定理を導き出しました。さらに具体的に数え上げるためのタブローを用いた公式まで提示している点に研究者のこだわりを感じますね。この成果によって量子アフィン表現論と P 進群のスペクトル問題という一見離れた2つの世界がしっかりと結ばれたことになります。7本目はリク・フシミさんによるシルティングディスクリートグラデッドパスアルゲブラスシルティング離散的な次数月満代数です。この論文では次数月満代数がシルティング離散的になるための条件を完全に分類しています。もともと普通のキュバーについては分かっていたことですが、 矢印に整数としての字数が載っているより一般的なケースに挑んだのが非常に挑戦的ですね。著者は焦点の削除や縮約、そしてソースやシンクのミューテーションという3つの操作を駆使して複雑なキュバーを基本的な形まで落とし込むという鮮やかな手法を使っています。その結果、シルティング離散的であることはローライ離散的であることと同値だということが分かりました。具体的には元のグラフが ADE 型であるか、あるいは A 型で時計回りと反時計回りの合計時数が異なる場合にのみこの性質を持つということです。特に A 型において時数のバランスが決定打になるという点は組み合わせ論的な面白さがあってワクワクしますね。また条件を満たさない場合に無限のプリシンプルマインド集合を具体的に構成して証明を完結させており、非常に説得力のある構成になっています。最後は CSLG からのクロス投稿でシェンタイ・ヤオさん、エイタン・レビンさん、マテオ・ディアスさんによるエニー・ディメンショナル・インバーリアント・ユニバーサリティ任意の次元における不変な普遍性です。この論文ではグラフや点群のように入力サイズがバラバラなデータを扱う機械学習モデルがどれだけ正確に未知の関数を近似できるかという普遍性の問題に取り組んでいます。これまでの研究では入力の次元が固定されていることが前提でしたが、実際には次元が変わるモデルをどう評価するかが大きな課題でした。そこで著者たちは無限次元の極限空間という考え方を導入し、次元をまたいだ普遍性をある種の軌道空間上の標準的な普遍性として扱うという非常に鮮やかな枠組みを提案しています。特に面白いのが既存の有名なモデルたちが実は自然な位相において不連続だったり普遍性がなかったりすることを暴き出した点です。そこで彼らは重み付き輪の導入や単純なグラフの純同型密度の線形結合を用いるなど具体的な修正案を提示して連続性と普遍性を同時に確保することに成功しました。回転不変な点群に対してもグラム行列と普遍グラフオンネットワークを組み合わせることで理論的な保証を与えています。変動するサイズの幾何学的データに数学的な裏付けを持って向き合おうとする情熱が伝わってくる内容でした。さてさて、今日は準単純群や表現論から幾何学的ラングランズ対応、ヘッケ代数、さらには準ポアソン多様体や普遍性近似定理まで非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。こうした高度な理論がインターコネクトしていく様子は本当に刺激的ですね。それではまた次回お会いしましょう。